今日は皆さんお忙しいところ、また時間がだいぶ遅いところからスタートでございますが、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日は、今紹介にもありました、私自身が有事でございまして、で、この連続のシリーズは、拉致被害者の帰還のために、自衛隊ということが、中心的なテーマでやってまいりますので、本当であれば制服を着てお話をすれば一番臨場感があるんですけども、ここでさすがに制服着てしまうとですね、これからの話の内容から言って、どこまでも問題となるだろうということでですね、制服万枚で明細ではありますが、これは舞台基地の自分地の中で買ったものではあるんですけれども、別に制服ではないというもので、ちょっと格好だけつけてお話をさせていただきます。で、これからまず画面を見ながらですね、お話をしていきたいというふうに思うんですが、 そしてユミネという名前で呼ばれていた日本人の女性から、この日本語とか日本の風習を教わったというふうに言ったことによって、それを調べて分かったわけですね。もしキム・ヒョンヒがあそこで自殺を遂げているか、あるいは捕まらない北朝鮮に戻っていれば、田口ライトさんの価値は結局分かっていなかった。だから田口、田中文さんはですね、月刊文藝春秋の平成9年1月に、張竜雲さんというのが亡くなりましたが、在日朝鮮人の方がですね、論文を書いて、告白の手記ですが、これで明らかになったと。で、これは、張竜雲という人は、田中文さんが勤めていた、神戸のラーメン屋、ライダーの店主などと一緒に、北朝鮮の、特殊、工作員のグループですね、ナットンガーというグループの一員だったそうですが、その人が、小川の指揮を書いたことによって分かった。それから、志村さん夫妻、長谷部さん夫妻、そして市川さん夫妻、この3件につきましては、産経新聞の昭和55年1月、安倍正美記者のスクープで明らかになったと。高岡の未遂事件も同様でございます。で、この間、富山の救う会の会長代行から聞いたんですが、その方がですね、富山県警の警備部長と話をしているときに、この話になって、県警の警備部長は、この実はこの高岡の未遂事件は北朝鮮による拉致未遂だということをですね、知ったのは、大韓航空機の爆破事件の後だと。というふうに言っていたそうでございます。これは真っ赤な嘘です。この高岡の未遂事件によって北朝鮮の拉致だということは分かっているんであって、それがですね、87年の大韓航空機の爆破事件まで分からなかったということは絶対にあるはずがありません。間違えたとしたらば、そんな人間が警備部長は近くありませんし、そうでなくてですね、嘘の事件だったらとんでもないことなんですが、そういうことが実際にはですね、発言としてはある。それから、ヨーロッパ拉致のこの石岡さん、松木さん、有本さんですが、この3人は石岡徹さんが、東ヨーロッパの人に託した手紙で、これが東ヨーロッパから投函されて、石岡さんと札幌の自宅に着くと。で、そしてその中に松木さん、有本さんと一緒に暮らしているということが書いてあったので分かったわけですね。これもしこういう手紙が届いていなければ、この3人はただ、ヨーロッパでですね、バラバラに失踪した、青年ということになってしまう。原田大地さんは、工作員である新幹線が成り代わって、そして、1985年に韓国に入った時に捕まって、そして、犯行した。曽我ひとみさん、三好さんに至ってはですね、北朝鮮側が先に出してきた。ですから、誘拐犯の方がですね、我々が誘拐しましたよって言ったもんで、北朝鮮側は、日本政府はですね、そうだ、これはもう同じだと言って、認定をしたということでございます。で、つまり、こうやって見ていくと、政府機関が自らこの拉致をですね、明らかに借金するのは存在しないということでありまして、これは逆に言えば、それ以外の拉致が非常に多数ある証拠だということでございます。だから、こういうのを見ているとわかりますが、とにかくですね、政府は、騒がれて騒がれてですね、マスコミが騒いだりとか、どうしようもない証拠が突きつけられて、それで初めてこれは拉致だというふうに認定するということであります。で、この間、10件15人になってからですね、田中美濃さんが追加になるまで2年半かかっておりまして、こんなことやったらですね、100人ぐらいだったらですね、200人ぐらいかかってしまうというような状況。が現在の状況ということです。で、政府認定の拉致事件、この今と同じですが、10件16人のうちで、アムロキンさんが目撃した人、これはこの拉致事件の方々がおられます。で、しかし、それ以外に、アムロキンさんが目撃した人はですね、特定失踪者で、藤田進さん、それから加藤久美子さん、古川久美子さんを見ているわけですが、この3人とも日本政府は拉致の認定をしておりません。アンさんが見たということはですね、これは事実だということです。 証明されているわけですが、しかしそれについて日本政府は発言をしていない。まあ、それがあって我々は古川紀子さんのご家族にご協力をいただいて、古川さんの拉致認定を求める訴訟というのをやっているということでございます。でちなみにニュース等でも知らせておりますが、今度6月28日の古川さんの次の公判でですね、私が原告側の証人ということで、まあ、アンさんに直接会って話を聞いている人間として、あるいは他のことについてもある程度分かっているということでですね、とりあえず私一人が証人として認められまして、証人として、陳述をするということになっております。で、まあ、これが残念ながら今の現状だということで、ございます。でちなみにちょっと若干遊びになりますが、ハンさんは蓮池さんを金正恩政治軍事略見てるんですね。ですからこの蓮池薫はですね、間違いなく西田進とか加藤久美子、古川さんは板橋が違いますか分かりませんが、この2人は間違いなく見ているはずです。そうすると彼らは日本政府には全部喋ったと言っているわけですが、見たということを喋っているのか、喋っているとしたらば、なんで政府が認定しないのかということになりますし、あるいは喋っていないとしたらば、一体彼らはどういう状況にあるのかということが、まあ、非常に大きな問題になってくるわけでございます。ということをですね、しょっちゅうあちこちで言っているんで、私は特に、蓮池薫さんには相当嫌われているらしいです。まあ、この際だから、まあ、日本まで行ってですね、名誉毀損の訴訟でも起こしてもらえればですね、肯定でできると思って、もうちょっと頑張ってやるつもりでおります。さて、まあ、その、余計な話は、という感じでですね。で、現在の、今回の解決の仕組みというのは、こういうふうになっています。警察が捜査して、そして内閣が認定して、で、外務省が交渉して、北朝鮮から帰国するということなんですが、これにはもう様々な壁がございます。一つは、法と証拠という、警察の壁でございます。で、どうも言うまでもなく、警察というところは法律に基づいて動くところで、証拠がなければですね、捕まえない、そういう中で結構証拠があっても捕まえてしまったりするみたいですけども、しかし一応そういう建前になっていると。でそうするとどうなるかというとですね、誰が拉致をされたということを認定するために、誰がどういう経路で連れていかれたかということが分からないと認定ができないというふうに警察としては思ってしまうということでございます。これがだからそうすると、例えば加藤久美子さんの事件は昭和45年の8月8日だと思いますが、今から1970年から36年前なんですね。そういう事件についてもう記憶をしている人はほとんどいない。で場合によってはご家族でもあまり記憶がないという事件が非常に多い。でそういう状況の中で、警察がいくら捜査してもですね、これはもう間違いないというふうにいけるのは、よほど運がいい事件しかありえないということでございます。まあ、そうすると、僕一部しか認定ができない。そして、まあ、例えば警察がたまたまうまくいってですね、これは認定すべきだというふうに言ったとしても、今度は内閣の方で認定をするときにですね、どうしても日朝国交正常化への未来がある。国交正常化への障害を増やしたくない。それから、まあ、いい方向で見れば、この拉致問題のですね、解決のために北朝鮮が南下してもらわなきゃ困る。拉致会社の数が増えたということになれば、北朝鮮は降下する。ということで、まあ、これ以上言わない方がいいんじゃないかというのは働く。で、ですから、田中君さんの認定をしたときには、小泉健三さんも、警察は拉致認定をすべきだというふうに苦心をしているわけなんですけれども、結局、田中君さんは認定したものの、小泉さんは認定をしていない。あれだけ、いわゆるスパイパックですね、シェイマンとかという名前も使っているんですが、このスパイのことをですね、年末年始から大騒ぎをした割には、小泉さんについては今のところ手がついていないということでございます。でそして、今度は、じゃあそれでも、まあ、しょうがないから認定しようかということで認定になった場合に、この第一条はどうなるかというと、力の裏付け、を持たない。要は経済制裁ですとか、そういうことをやろうとしないということですね。でそれによって力の裏付けがない。ですからこの交渉が がうまくいかないと。で、そういう状態で北朝鮮側の帰国というのはですね、もうこの、こっからここまで辿る間にほとんどできないということになってしまうということで、で、じゃあ、なんとかどうすればいいのかということですが、やはりこれはですね、問題を安全保障の問題として見直すしか解決の道はないというふうに私は思っています。で、警察にできることというのはですね、基本的には、日本国内での事件捜査でしかありません。あとはヨーロッパで、例えばヨーロッパのですね、での拉致やなんかについて、ICPO ですとか、それから他の国の警察と連携をしてということはありますけれども、それはですね、本当にごく、限られた部分であって、北朝鮮の中に入ってですね、犯人を捕まえるということはもちろんできないわけですね。そういうことが、もう限界が最初からある。で、その、まあ、法人の適用できない地域というのは、まあ、まさに北朝鮮ですが、ここではもう対応は警察では全くできません。で、これはですね、例えば、北朝鮮がごく普通の国、まあ、普通でなくても、まあ、ちょっとおかしいぐらいの国であればですね、で、その中の、例えば一部のゲリラとか、反対勢力とかですね、そういうものは何らかの理由で拉致をしたということであれば、北朝鮮との信頼関係を築いて、解決を目指すということもできるわけですね。かつて、フィリピンでしたっけ、三菱さんの若藤支店長の事件がありましたが、ああいうようなことになるわけでありますけれども、しかし、犯人が、何しろ北朝鮮の当局者である、で、指示をしたのは、金正恩である、金日成であるということになれば、もう何らかの強制力を持たない対決というのはありえないということであります。で、絶対に忘れてはいけないのは、ともかくですね、最終的かつ最優先の目的、目標というのは、拉致被害者の救出である、真相究明ではないですね。真相究明とかですね、それからやった実行犯の処罰というのは、これは確かに非常に重要なことではあるんですが、あくまで民主的な問題でしかありません。やんなきゃいけない、それはもちろん警察がやっておかなきゃいけないことなんですけども、あくまで次の問題であって、今やんなきゃいけないのは拉致被害者をどうやって取り返すかということです。で、ところが、まあ、この国の中ではですね、警察がずっとやることになっていたという思い込みがあってですね、なんか警察がともかくやれば、前に進むではないかというふうになる。まあ、警察にはもちろん、この間、私の対策室も作られてますし、前に向かって進んではいるんだと思いますが、しかし、どうやったでも最初は限界があるということであります。で、これはたびたび私、あちこちで取り上げておりますが、去年の6月14日、参議院の内閣委員会でですね、民主党の森裕子議員が質問したのに対して、細田博之官房長官が答えている答弁、これも非常にですね、政府の今の現状をはっきりと示しているものであります。森さんはですね、外務省が交渉していく場合に、先ほど答弁にもありましたように、やはり認定、要は認定の問題について、もうちょっとですね、やり方を変えるべきじゃないかと。いうふうに言ってるわけですね。で、これに対して細田官房長官はこう答えています。で、これは確かにおっしゃることはわかるわけでございます。しかし、こういういわば犯罪の被害者、いわば誘拐ではございますから、その犯罪の被害者として、誰か特定の人が特定の場所で、こういう経路で誰が手伝って連れて行ったと、拉致をしたということを、やはり警察当局がしっかりとした証拠固めをして、そして認定をするという仕組みでやっております。というふうに答えているわけですね。つまり先ほど言ったように、まさに法と証拠に基づいてあります。で、法と証拠に基づいてありますかって、さっき言いましたように、大昔の事件が多いわけであってですね、そう簡単に調べられるわけではない。これはつまり、まあ、認定はですね、ほとんどできませんよというふうに言っていることと変わりません。で、そして、もう一つですね、森さんが、国民が出したリクエストを待っているときに、ワンキーの政府が自分でできる、主体的にできることをいつまでにどのように何をするのか、具体的にお答えしていただきたいという質問をされているんですが、これに対して細田官房長官は、先方も政府で、彼らのこの領土の中においては、あらゆる人に対する権限を持っておりますので、これは我々が説得をして、そして彼らがついに実は生きておりました。全員返しますというまで粘り強く交渉することが我々の今の方針でございます。という答弁をいたしております。 まあ、この答弁は本当だったらですね、あの7ため部門3位ではなくて、この答弁一つで政府がひっくり返ってもおかしくないような答弁なんですが、残念ながらあの当時、マスコミでもですね、誰も問題にした人がいない。先方のせいで彼のこの領土の中においては、あらゆる人に対する権限を持っておりますということは、つまりどういうことかというと、要は、拉致をされてしまったが、逃げることやけることは相手の勝手です。ということですね。我々は絶対に拉致被害者を助けませんということを宣言しているのに等しいわけでございまして、まあ、これは本当にとんでもない答弁なんですが、残念ながら、この拉致問題をですね、個別の刑事事件というふうにして捉えていくと、もうこういうふうにならざるを得ないんです、結局。で、そこを変えていかなければいけないということですね。